皆さんこんにちは。数々の素晴らしい特別賛美に心から感謝をいたします。まだもうちょっと聞いていたいな、そんなこともあるんですけれども、それでは短く賛美についての御言葉を皆さんとご一緒に見ていきましょう。旧約聖書の創世記29章をお開きください。35節、創世記29章35節、一節だけ、御言葉をお読みしたいと思います。創世記29章35節、それでは拝読させていただきます。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度は主を褒めたたえようと言った。それゆえその子を彼女はユダと名付けた。それから彼女は子を産まなくなった。もう一度鍵括弧のところだけお読みします。今度は主を褒めたたえようと言った。今度は主を褒めたたえよう。ここには主を褒めたたえることにもがいていた女性のことが書かれております。その女性はレアでした。彼女はヤコブの妻でラバンの長女でありました。前のページの29章の17節によると、レアは目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかったと書いてあります。彼女は妹のラケルと比べると、あまり姿が美しくなかった女性のようでした。ご存知の通りに、この後29章を見るとヤコブがラケルを非常に愛したことが書いてあります。彼女は実はラバンに無理やり結婚させられ、そして彼女は皆がラケルに注目するので、あまり注目される存在じゃありませんでした。しかし神様は彼女を豊かに祝福されて、多くの子を産む母となり、そしてなんと4人目の子供が生まれた時、35節で彼女はこう言いました。今度は主を褒めたたえよう。それゆえその子を彼女はユダと名付けた。今日この言葉を通して3つのことを考えます。彼女はどのような人であったんでしょうか。まず1つ、それはレアは主に愛されていたのに賛美がありませんでした。レアは主に愛されていたのに賛美がありませんでした。29章の31節をちょっと見ますと、主はレアが嫌われているのをご覧になって、彼女の胎を開かれた。しかしラケルは不妊の女であった。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。それは彼女が、主が私の悩みをご覧になった、今こそ夫は私を愛するだろうと言ったからである。このレアという女性ですね、あまり私たちは聖書を読んでも印象に残らない。ラケルというのは非常に印象深いです。ヤコブの妻で非常に美しいです。不妊の女であったんですけれど、二人のベニヤミンとそれからヨセフという子を産みました。このレアというのは、先ほど見ました目が弱、目が弱いというのは当時、美しさが少し欠けていた。おそらく字のごとく理解するならば、彼女はやっぱりちょっと目が見えなかったのかもしれません。ひょっとすると、 当時ですので、見る方向が自分が見ているところと違うところを見ていたというような女性だったかもしれません。ですから彼女はあまり注目される女性じゃなかったようです。しかし聖書ははっきり言いますと、31節のところで、人々にレアは嫌われたようですけれども、神様は彼女をご覧になられた。レアは人に嫌われました。人に注目されませんでした。しかし神様はレアをご覧になられた。このご覧になられたというのは、ただ単に彼女に目を注いだということだけではなく、神様はこのレアを愛して、そして豊かな恵みを与えられた。そして当時の祝福のバロメーターであるという、子をたくさん、産む母と彼女はなったようですね。そして彼女はようやく子供が生まれたので、その子をルベンとつけたようですね。そうつけたら今度こそ子供が与えられたので、私の夫ヤコブは私を見てくれるんじゃないかな。なぜならば彼女の心の中に、私は自分ヤコブの第一番目の母ですけれど、妻ですけれど、ヤコブは彼女に全然愛想も振るわなかったんですね。もう彼女の存在のことなんかどうでもいいというような感じで彼女は見られていたんです。ようやく子供が生まれたから、私の夫ヤコブは愛してくれて、そして注目してくれるんじゃないか、そう言ってルベンという名前をつけたようなんですね。しかし彼女の関心は夫に愛されること、彼女の関心というのは自分自身が注目されること、認められることということで、神様を褒めたたえるということがありませんでした。私はじゃあここにですね、やっぱり人間、人というのはいくら恵まれても、この世とか人に向けられている心からは主を褒めたたえることがありえないということを考えさせるんじゃない、考えさせられると思うんです。それがレアでありました。二つ目に、レアはどのようなことをしたでしょうか。レアは二番目、主の恵みに気づいて賛美した。主の恵みに気づいて賛美をしました。29章の35節、先ほど読みしましたけれども、彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度は主を褒めたたえようと言った。それゆえその子を彼女はユダと名付けた。それから彼女は子を産まなくなった。ここでレアは4番目の男の子を産みましたね。その名前はユダ。聖書のフットノートにもあるんですけど、米印、ユダというのはこれはヤダと呼ばれる派生語で、つまり意味は褒めたたえるという意味、神様を賛美するという意味の言葉をヤダと言いましたが、それの似た言葉でユダとつけたんです。彼女は今までルベンとか、またシメオン、レビという名前をつけましたが、4番目に与えられて、そして神様を褒めたたえる意味のユダという名前をつけたんです。彼女は苦しい時にあっても、全然人から注目されなくても、そのような中でも神様は私を祝福してくださった。神様はそのような状況でも私に恵みを与えてくださって、私に3人もの子供を与えてくださった、いや4人目までも与えてくださった。そう言って彼女は今までヤコブの方に向いていた心を神様に向けた。彼女は主の恵みに気づいたとき、神様を褒めたたえるようになったんですね。全く彼女の置かれていた状況は変わりませんでした。しかしレアに真実であった神様に目を向けました。そして 状況は全く変わりませんけれども、神の恵み深さに気づいて、そうだ、神様を褒めたたえようと彼女はして、そして賛美するようになったんです。これもまた私たちに何か大切なことを教える一つのヒントがここに隠されていると思うんですね。それは、私たちはついいろんな状況に、難しい問題に出会うと、やっぱりそういうふうなものに目が奪われがちなんですね。しかしそうであっても、その状況をも支配しておられる神様に、その全てをご支配なさっている神様に信仰によって目を向けるとき、賛美が神様へ出てくるんではないでしょうか。新約聖書の使徒の働きの16章のところに、パウロとシラスはピリピで牢に入れられていましたことが書いてあります。彼らは鞭打たれて、そして捕らえられておりました。しかし彼らはその牢屋の中でも神に祈りを捧げ、そして賛美していたということが書かれてありますね。どうして彼らが賛美できたでしょうか。そのような苦しい牢屋の中で、囚われている中で、どうして彼らは賛美できたんでしょうか。彼らの心が状況ではなく、神様の方に向けられていたので、賛美することができていたんではないでしょうか。レアは神の主の恵みに気づいて、神様の愛にハッとして悟って、そして賛美する人になったんですね。私たちも本当に心からの神様への賛美、神様を心から褒めたたえるという、そのような姿勢というのは、神様の恵みを数えるとき、神様の素晴らしさということを覚えるときに、自然と、状況は苦しいかもしれない、賛美できるようなそのようなものからは到底離れているような状況かもしれない、しかし内側から神様感謝します、神様を褒めたたえますというふうにさせられていくんじゃないかと思うんですね。ですからやっぱり主の恵みを私たちはいつも忘れないでいたいと、そのように思うんですね。最後3番目に、彼女はどうしたでしょうか。彼女は主を賛美したので名を残す人になったんです。レアは神様を賛美したので名前を残す人になった。名前を残すというのは霊的影響を残していく人になった。彼女は今度は主を褒めたたえようと言いました。先ほど申し上げましたように、これはユダです。実はこの後、神様は彼女の態を一時的に止められましたけれども、神様は二人の男を与えられました。イッサカルとゼブルンです。まあ聖書をご存知の方は もうお気づきだと思いますけれども、イスラエルには12族長がいましたね。12人、その12族長の半分の母はラケルです。当時長子としての権利を持っていたルベン、また長子の権利を実は得たヨセフ、彼から神様は偉大な救い主を起こされませんでした。イスラエルの王国を救うダビデは出たのはユダの家系です。そしてそのユダの家系を通して民を救うメシアが生まれて、そして最終的には主イエス・キリストはユダの家系から生まれたんです。ここでレアは今度は主を褒めたたえよう、そしてユダっていう名前を付けました。そうしたら彼女は当時人からあんまり注目されない存在でしたね。ヤコブの注目はラケルでした。ラケルはもう美人で美しくて、ですからヤコブはラケルのために14年間使いました。ラハラのためにようやく与えられたね。 しかし神様は主イエスキリスト救い主をラケルの子供の家系から与えられなかったです。ヨセフからじゃない、ベニヤミンからじゃなかったです。イスラエルの12人の族長の半分の子供はレアからです。そして何よりも主を褒めたたえようとしたそのユダから救い主主イエスキリスト、そしてイスラエルのあの滅びていたあの民を大いなる国として築き上げて建てられ油注がれたあのダビデはユダの家系から生まれたんです。これは私たちにいくつかのことを考えさせるんじゃないかと思うんですね。レアは主を賛美したので名前を残す人になったんです。霊的な影響を自分が死んでも自分がこの世からいなくなってもその影響は残った。もし私たちも信仰によって今度は主を褒めたたえよう、今度は神様の恵みを覚えて賛美しよう、賛美できるような状況じゃない、しかし信仰によって神様感謝します、神様の恵みに感謝します、主が共にいてくださることを感謝します、レアのように今度は主を褒めたたえよう、もし私たちもその賛美が出てくれば、もし私たちがこの世から去ったとしても私たちの賛美を通してその影響は残されていくんじゃないでしょうかね。ぜひそのようなものとさせられたいと思います。ですから私たちはもう一度今日このように覚えたいと思うんですね。今度は主を褒めたたえよう、今度は神様をあがめよう、神様感謝します、神様あなたの名前を心から賛美します。賛美は意味があると思うんですね。賛美は祝福の始まりじゃないでしょうか。レアのように人から軽蔑されていても神様が愛されていることに気づいて彼女が賛美したように、私たちもいろんな状況ありますけれども、問題ありますけれども、こういうことができれば幸いではないでしょうか。神様、今度は主を褒めたたえよう、お祈りしたいと思います。天のお父様、感謝します。今度は主を褒めたたえよう、私たちもそのような信仰の目を持ってレアに倣って賛美するものへと主が導いてくださるようにお願いします。多くの賛美が捧げられたことを感謝します。賛美をしてくださった兄弟姉妹お一人お一人に心から感謝します。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
お立ちいただいて那須様へ長胸を賛美したいと思います。神様が導かれていたら何でも応答いたしましょう。一節。なしたまえ。